はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。この2週はですね、不詳私の夏志里特集、2回お送りしたんですけどね、今日は、3回目のパート3でございます。まあ、なんでこんな特集をやっているかと申しますとですね、一応この秋にですね、まあ冬に差し掛かってしまうかもしれませんけどね、音楽配信で3曲ほどリリースする予定なんですけれどもね、まあ一応このプロモーションも兼ねて、こんな曲を出しますよという、まあ皆さんにね、お知らせしたいなと思って、企画をやっておりますよ。まずは当分の間番組内でもオンエアさせていただくことになると思うんですけどね、10年目の夜にという曲をお聴きください。
関係ないさ、そんな
一応ですね、ピアノとアコースティックギターの声ですね。最初はストリングスとかね、いろいろシンセサイザーとか入ってたんですけどね、もう贅肉を全部削ぎ落としてですね、もうピアノとアコースティックギターだけに、しましたね。で、コーラスも入れずに、ボーカルだけという、至ってシンプルな構成にしたんですけどもね、まあ、売れるといいな、みたいなことを思ってますけどね。まあ、この曲の他にですね、もう2曲音楽配信する予定なんですけども、もう1曲をね、聴いていただきたいと思いますが、次の曲、ラジオキスという名前なんですね。まあ、先週もお話ししましたけどね、私、小さい時から、ラジオにはもう本当にロマンを感じていましてね、まあ、音楽や声がね、電波となって空気中を飛んでいくっていうのが、まあ、どうも信じられなかったんですけどね。私、米軍居住区のすぐそばに住んでいたもんですからね、当時の FEN、ファーイーストネットワーク、極東放送ですね。これを聞く機会が非常に多かったんですけどもね、多分若い方はご存知ないと思いますけども、ゲルマニウムラジオというのがありまして、その当時はロケットラジオなんて言われてましたけどね、まあ、人差し指ぐらいの、大人の人差し指よりちょっと短いぐらいのサイズの、ロケット型の、ラジオがありまして、ここにね、クリップとイヤホンがついてるんですよ。で、このクリップをですね、米軍居住区の周りにあった有刺鉄線にピコッとつけますと、イヤホンからね、もう聞いたことのない音楽が流れてきたんですよね。まあ、それは60年代のことですから、まあ、そこで流れていた音楽はおそらく、ジミ・ヘンドリックスだったり、ジャニス・ジョプリンだったりしたと思うんですけどもね、なんかすごい曲が流れてるなぁなんて思ったもんですね。で、今度は中学生ぐらいになるとですね、FM を聞くっていうことが非常に流行りましてですね、FM レコパルとかね、FM を聞くための雑誌なんかも非常に人気がありましたね。そしてエアチェックなんて言ってですね、FM の番組を丸ごとカセットテープに録音するというようなことをね、まあ日本中の若者がやっていたんですけどもね、まあ私もその一人でしたね。エアチェックの最中に聞いたことのない音楽と出会ってね、打ち止めされるなんてことがありましたよね。まあそんなことがあったせいで、まあラジオが非常に私の場合好きだったんですけどね。まあそのラジオをモチーフにした曲、ラジオキスお聴きください。 はい、ラジオキッス聞いていただきました。メディアといいますか、媒体といいますかね、一番古いメディアって新聞ですよね。その次にできたのがラジオですかね。そしてそれに遅れてテレビが誕生しまして、それからね、まあ科学技術はいろいろ進歩しまして、まあレーザーディスクがあったり、DVD があったり、CD があったり、MD なんてのもありましたよね。まあ MD はもうとっくの昔に死滅しておりますけども、メディアの革新というのはね、もう本当に目覚ましいものがありますけれども、でも一番古い新聞とか、ラジオが残ってるって、なんかすごいことだなと思うんですよね。まあ形はね、多少変わったとしても、やっぱりラジオって今でもあるんですよね。なんかそんなところにもね、ロマンを感じてしまうなという、私がおります。さて、今度はですね、私の最新作であります、時間割というアルバムからですね、一曲聴いていただきたいと思います。紙飛行機という曲なんですけども、まあこれはですね、私の中では、これからの世の中を背負っていく若い世代、まあ子供たちですね、子供たちに紙飛行機のようにですね、どんどん飛び立っていってほしいなと、まあ思う、そんな気持ちを込めて作った曲です。紙飛行機、お聴きください。紙っていうのもね、なんかこうロマンがありますよね。紙をただ折って、まあそこにいろいろ癖をつけたり重しをつけたりしてね、飛ぶようにするわけなんですけども、まあ、世界中に紙飛行機選手権があるようにですね、まあ紙飛行機を好きな人はきっといっぱいいるんでしょうね。まあ多分紙飛行機を、まあ精神的な意味でですね、紙飛行機を飛ばさなくなったら、まあ人生終わっちゃうのかなと、そんな気もしますけれどもね。 さあ次の曲聴いていただきたいと思いますよ。今度はですね、先ほどの時間割というアルバムのもう一つ前のアルバムですね、キャッチボールソングブックオブマイライフに収められている曲を聴いていただきたいと思うんですけれども、私がですね初めて曲を作ったのはね14歳ぐらいの時なんですけども、その時にですねこの音とこの音を組み合わせるとこういう感じになるのかと、この音とこの音が入れ替わるとこういう感じになるのかとか、なんかね積み木遊びみたいな感覚でね、メロディーを作っていて、その積み木がね形を変えると音楽の世界が変わるわけですよ。あ、これってすごい面白いなと思ってね、それでまあますます音楽にのめり込んでいったわけなんですけども、その最初の音楽との出会いのなんかこうときめきみたいなものをね、歌にした曲が次の曲です。オレンジの雨、お聴きください。誰でもそうだと思うんですけどね、まあ一つのことを長年やってきた人も同じだと思うんですけどね、だんだんその最初のときめきってなくなってきて、今度は熟練した技というか慣れが出てくるわけですよね。まあ、経験も大事なんですけども、最初のときめきっていうのはこれなかなかね保つことは難しいなと思いますよね。でもこの最初のときめきっていうのをね、どんな世界でも維持することはやっぱり必要なのかなーなんて最近思いますね。まあ年齢とは関係なくね、このときめきを維持していきたいなと思っているんですけども、まあそれとも関係したことでね、次に聴いていただくのは、これもキンキン音楽配信でリリースする曲のうちの一つです。さよならジャングルジムという曲の日本語バージョンなんですけども、これはですねそんなに若くない男女の、ラブソングと思われてしまう傾向もあるんですけどね、この歌には非常に大きい意味を個人的には込めておりまして、子供の頃って例えば僕は将来パイロットになるんだとか宇宙飛行士になるんだとか、ね、私は歌手になるんだとかって言ってると周りの大人たちは頑張んなさい、きっとできるわよ、可能性いっぱい持ってんだからっていうふうにね反応するわけですけれども、中学になっても同じこと言ってると、おいおいおい、もっと勉強しないとまずいんじゃないのとかね、 科学ができなきゃ宇宙飛行士になれないでしょうとか、まあいろんなことを大人たちは言うわけですよね。で、私もですね、今でも忘れませんけれども、中学3年の時に進路指導というのがありまして、担任の数学の先生と、まあ話をするわけなんですけども、進路について。でね、私はギタリストになりたいって言ったんですよ。当時私はクラシックのギターを習っていて、なんかこう、その世界に、なんか夢中だったんですけどもね。で、私がギタリストになりたいって言ったら、先生が、無理だよってもう即答しましたよね。でもその先生は私の演奏も聞いたことないし、私がギターを持っていることも知らないし、私が作った曲を聞いたこともないわけですよ。だけど無理だよって言われてね、私はその子供心にっていうか、まあ中3でしたけどもね、内心激怒しましたね。もうまあ別に態度に表してね、先生に歯向かったりはしませんでしたけども、なんだこの大人はと。俺のギターを聞いたこともないくせになんで無理だって言うんだって、本当に思ったんですよね。でもまあそれが一般的な大人たちの反応だったんだろうなと、まあ今では思いますけれども。で、高校になっても大学になっても同じこと言ってるとね、お前バカじゃないかみたいなね反応を周りはするわけですよ。で、まあ学生時代もね、本当にお前ならできるよって応援してくれた友人はまあ本当に数人でしたね。あとはね、いや、ミュージシャンになりたいとか言ってると、お前バカじゃねえかみたいなね、そういう反応が多かったですよね。そんなの無理に決まってるじゃん。もっと現実を見ろよ。でも、考えてみるとですね、子供の時は 100% の可能性を持っていて、それから人生経験を重ねていって、勉強もして、より可能性は広がってるわけですよね。だけど、社会の一般的な見方っていうのは、だんだん年を取れば取るほど可能性が縮まっていって、そういう子供みたいなこと言ってんじゃないよと、社会の方にはめようとするわけですよね。やっぱりこれはおかしいなと。子供の時に 100% の可能性を持っていたんですから、大人になってね 150%、200% の可能性を持っていると思いたいですよね。まあそんなことを歌ったのが次の曲なんですけどね。ちょっと話が長くなってしまいました。さよならジャングルジム、お聴きください。少年だった頃、俺はいつだって幸運に支えられていると思う。怖いものを知らずのトム・ソーヤだけど、さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにもなれた。精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に会えたのに。少女だった頃、君も 100% 白いドレス、夢見る普通の女の子。ポケットに詰めた知らずのおませなメリーポッピンズだけど、さよならジャングルジム、男次第と笑うことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、愛を壊時の川を渡り、君は俺を愛した。夢はもう見ないと言いながら。
1% の夢を見ながら、
はい、さよならジャングルジム聞いていただきました。まあ今日もね、いくつか曲ご紹介しましたけれども、10年目の夜に、そして、ラジオキス、たった今聞いていただいたさよならジャングルジムの日本語バージョンを音楽配信でリリースしようと思っております。というわけでね、来週以降もね、時々、インフォメーションさせていただくと思うんですけどもね、発売時期などが決まりましたらまたお知らせしたいと思います。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志さとしでした。それではまた来週おやすみなさい。
嘆くことを